まずはお知らせから。明日からライブマラソンがまた始まるみたいですね。で、前まではライブマラソンの期間もちゃんと収録配信も上げつつ、毎日ライブもやりつつみたいなことをしてたんですけど、まあ、ちょっと今回は年末とも重なることもありまして、ちょっと身辺バタバタしがちですので、収録配信の毎日の更新はもしかしたらできないかもしれないっていうのと、あとライブ配信もなんか前まではその夜この時間に定期的にとか、まあ朝もこの時間定期的にっていうのをしてたんですが、ちょっと今ノープランなんですよね。いきなり土曜日から始まるでしょ。で、仕事があったらもう仕事行ってる時間外でどこかでもう大体こう決め打ちができるんですけど、土日とまあ月曜も私休み取ったのか、なのでこう休みの日ってね、なんかスケジュール決めてても結局こう、あーなんか気分乗らねえなーとかでズルズルいっちゃうのが私多いので、なんかね今からいや決めといた方がいいのかもしれない。決めたらツイッターなりなんなりでお知らせはしていこうかなと思いますけども、まあてなところで毎日ね収録の配信聞いていただいてる方には申し訳ないんですけども、もしかしたら上がらないかもねっていうことで、その時はライブのアーカイブとかを退屈しのぎにしていただいたらいいのかなということで考えておりますので、よろしくお願いします。はい、っていうのでファブルを今回はファブルの感想でも喋ろうかなと思ってるんですけど、ザ・ファブルっていうやたら広告で見る漫画なんかもともとその広告でよく見るようになる前まで、そのね実写で映画ですか、V6 の岡田くんがね主人公やって実写でやるっていうので、きっとそのたくさん実写するからっていうのでファブルの宣伝も急にグッと増えたんだと思うんですけど、まあ、その前からファブルという漫画があって面白そうっていうのはなんとなく知ってたんですよね。でまあまあアプリとかで読めるなら読もうかなとか思ってたんですけど、なんかそのあんまりにも宣伝されすぎるせいで、なんか逆にこう読むのやめようかなみたいな時ないですか？そんなに押してくるんやったらもうええわみたいな、なんかそれでちょっとこの読んでみようかな感がそがれて宣伝が多すぎるせいでこうやる気がそがれちゃって、まあしばらく読まないままになってたんですけど、まあそのツイッターとかで見るその切り抜かれてる場面もすげえバリエーション出てきたじゃないですか、ファブルで。で、最初のうちは殺さない殺し屋とかで、なんかこう、ファブルというかその主人公の佐藤明がポンコツのふりしてる場面とかが宣伝で出てくることが多かったんですけど、もう途中からさ、佐藤明の妹の陽子のなんか酔っ払ってるシーンとか、その男の人を酔いつぶすシーンとか、あと、なんか、サンタの格好しておじさんをまた酔いつぶしてるシーンとかも出てくるようになってきたじゃないですか。で、まあ確かにこうねファブル気になってんだよなと思って、そのツイッターのねプロモーションのツイートをタップしてリプランとかも見てたら、結構本当に面白いから読めよみたいなコメントがめっちゃいつもついてるんですよね。で特にそのサンタの格好しておじさんを酔いつぶしてるシーンは結構その切り抜かれてる場面だけ見るとコミカルなんですよ。なんかすげえ面白そうなコントっぽいシーンだったので、あコントのシーンも多いんだろうなみたいな感じで感想のツイート見てたら、いやこれ実はハートウォーミングでめっちゃいいシーンなんだよみたいなの来てて、あそれめっちゃ気になるわやっぱり思うと思って、最終タコ田さんをね陽子ちゃんが酔いつぶしたけど、タコ田さんがまあネタバレしていいかな、全然ネタバレしていきますが、お父さん みたいな感じお父さんみたいな感じって、まあ陽子ちゃんはいつも通り面白がってタコ田さんとおっちゃんを酔いつぶそうとするんですけど、タコ田さんがその酔いつぶれた後でもこう気力を振り絞って、もう娘みたいな年ですからね陽子ちゃんは、だからこう気力を振り絞って寝たふりしてる陽子ちゃんをベッドに運んで自分は椅子で寝るっていうのをして、それで陽子ちゃんが自分の父親を思い出して泣いちゃうっていう、そういうシーンだったんですよね。あれめちゃめちゃ良かったですよね。なんか 殺さない殺し屋っていう設定自体がまず分かりやすいじゃないですか。とっつきやすいというか。で、多分その殺さずにどうトラブルを回避していくかっていう話なんだろうなっていうのは、まあ、読まなくても分かりますよね。殺さない殺し屋っていうその冠がついてるだけで大体どんな話か分かると。まあそこのとにかくその設定が面白いっていうのがまず面白さの一つですよね。でもう一つがそのキャラがいやコミカルなんですよね。ギャグが面白いっていうのも非常にポイント高いっていうか、面白ファブルが面白い理由の一つですよね。ファブル構文って流行ってるんだね。前巻第一シリーズの前巻は読み終わったんですけど、アプリでさ、もう1日この何話ずつ読めますみたいな感じじゃないですか。でもあまりに後半面白すぎて、最初はマガポケマガジン の公式のアプリ使ってたんですけど、もうもっと先さっさと読みてえわと思って、仕方ないから別の漫画アプリ、漫画バングでも読んで、そしたらね1日に10話ちょっと読めるんですよね。1日に10話ちょっとの勢いで読んだので、すぐ読み終わっちゃったんですけど、ただでですよ。いい時代になりましたね。それでなんだっけ、そうで前回読み終わったので、ツイッターとかで、まあ、他の人の感想も見たいなと思って、アプリでコメントがつけられる時と、なんかねマガポケの方はコメントできない作品に設定されてたんですよね。でなのでみんなの感想も見たいなと思って検索したその日が実写版ファブルのなんか発売日だったみたいなんですよね。だから、まあ、ファブルって検索してもその原作のファブルの感想をつぶやいてる人もいれば、実写版の DVD とかブルーレイ届いたよみたいな話してる人も結構多くて困ったっていう。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。でその感想ツイートを漁る中でファブル構文謎のダッシュと謎の波線で喋るやつでも読んだ人しかわからんかもしれないけど、語尾がねすげえ伸びるんですよね、ファブルってね。プロとしてプロとしててめっちゃ言うってよね。あれで結構遊んでる人がたくさんいて、あ、これ私もやりたいなと思ったんですけど、まあ、ファブル読んでる人同士だったらウケるけど、読んでない人にやっても意味がわからんっていうね。うちはネタみたいになっちゃうっていう。で、結局その殺さないでいかに困難というかトラブルをくぐり抜けるかっていうのが、まあ表面上客観的な面白さではあるんですけど、最終そのボスがまあ一番最後に種明かしをしてくれる時にやっとこう分かるんですけど、我々がなぜファブルが面白いなと感じたのかっていうと、主人公の佐藤明がその機械のように仕事だったらためらいなく人を殺せるという人だったんですけど、それが殺さないで太平市でいろんな人と出会って関係を築いていく中で、あ、殺したくないなっていう気持ちが芽生える。でその人間性を取り戻すじゃないけど、その佐藤明がいつの間にか友達、まあ佐藤明に言わすと友達を作って人間味を取り戻していく様が根本的にはテーマになっていて、だそこが描き方が非常に押し付けがましくないんですよね。本当いつの間にか仲良くなって、いつの間にか佐藤明自身の考え方が変わってると、説教臭くない感じ、辺がやっぱり描き方としてとってもうまいよねって思ったのと、一番最初にその海老原さんが、お前サイコパスだろ、この町にいらんねんって言ってこの佐藤明を殺そうとするんですけど、まあそこがちょうどこの分かりやすい説明になっていて、佐藤明はサイコパスじゃないんですよね。もともと別に普通に殺し屋として育てられたからそういうことになっているだけであって、多分普通に子供時代を普通に過ごしてたら、まあちょっと変わったやつだったかもしれないけど、まあ普通に心根のいいやつなんですよね。っていうのをいかに 人間味を取り戻していくかっていうのが、根本に流れていて、で、ほっこりできるというか、最終良かったねっていう結論になれるのが面白いんじゃないかなと思って、ボスのね、最後のその、殺し屋として完成品である佐藤明がきちんと一般社会に馴染めるかどうかを確認していたって、まあ最後ネタバラシしますけど、あれで最初のその、まあ時代遅れの、一番最初にね、ボスが時代遅れの、武器か。あれナイフでしたよね。ナイフをもう霧の箱に入れて大事に使わずに取っておいてるっていうのがあったと思うんですけど、まああれが絶妙に佐藤明の存在の比喩になってるっていうのも、かっこいいですよね。じゃあ、もう大事なものだからってしまいっぱなしにするのか、それとも違う使い方で、こう、日の当たる場所で生かすのか、まあ、捨てちゃうのか、みたいなね。そこで、まあ、ボス不思議な人ですよね。まあ、山岡がね、クレイジーすぎてなんかいろいろ、なんか吹っ飛びましたけど、そもそも、ボスは多分すごい哲学、常人には理解できない哲学持ってんだなって感じしますよね。普通だって、あ、もう殺し屋いらねえわと思ったら処分するよね。あ、それでもまあいかに佐藤明が、殺し屋として完成度が高かったかって話なんだと思いますけど、はい、っていうのは面白かったので第2シリーズも読んでいこうと思います。なところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。